ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。先生、今日はニュースがあるということで。
いやー、やっぱテイク2はいいね。実は失敗しちゃってね。
ちょっと理由があって、2回目 の収録です、
はい。は
い。いいですか、ニュースちょっと発表しますね。
発表します。
なんとですね、我が土屋先生が、はい、FC 岐阜のフィットネスディレクターに就任されました。うん、おめでとうございます、
は
い。
ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。
FC 岐阜、まず FC 岐阜なんですけど、はい、これあれですか、
そうです、 J リーグ、はい、J クラブなんですけど、
ですよね、
J2 から、はい、J3 にちょっと落ちちゃった、うん、降格しちゃったチームですね。
でもそこを立て直すというか、はい、
まあそうですね、特にメディカル、はい、フィジカルのところで力貸してくれっていう話で、ま
あ、
昔ラモスさんとか監督やってて、ちょっと話題にも、
あ、そう、あ、ああ、ありましたね、
はい、今も前田亮とかいますよ、
は
い、
あ、そう、前田選手、元日本代表の、
岩田と
か、岩田にいた、
そうそうそう、
あ、すごいじゃないですか、はい、そこのFC 岐阜のフィットネスディレクター、
そうなんですよ。
なんですか、この
これ新しい名前で、はいはいはい、あんまりないというか、甲府の谷さんという方、フィジカルコーチやってた方も、今シーズンからフィットネスディレクターという名前で活動しますけども、
はい
はい、フィジカルコーチの方もいるんですよ。で、その人のと一緒にやるというか、上に立って、うん、で今回私1ヶ月間だけ立ち上げバーっとこう、まあ、帯同して、
はい、
その後は定期的に月に何日間とかっていうような形でサポートすると。
あ、
でフィジカルコーチの、はいはい、人はずっと帯同して、でデータとかこう取ってもらうんですけど、毎週毎週ミーティング、まあ、監督とミーティングしながら、ネット上ですね、しながら遠隔でやろうかななんて。
あ、ちなみに1ヶ月間帯同される、
はい、
あ、ちなみに開幕って何月でした？
開幕は3月1週目ですね、7、8かな、はい、
3月1週目で、帯同がその前の1ヶ月間、
そうです、そうです。
あ、
まあ7週間あるんですけど、はいはい、もう4週間分だけです。
へえ、あそこみっちりついて、はい、であとはもう帯同しないんですか？
帯同しないですね。いや、まあ私こういった YouTuber じゃないですけど、仕事別でね、トレーナー養成したりとか、
はいはいはい、
一般の患者さん見たりとかって、まあ東京ちょっと離れられないっていう話を前々からしてて、で声かけてくれた方がいろいろ考えて、でまあそういった管理じゃないですけど、アドバイザーとかコンサルみたいな形の携わり方ですよね。結構初めてだと思いますよ。
そうですよね、
はい。
ちなみに先生、どういった経路でそういう話が今回来たんですか？その FC 岐阜のフィットネスディレクターやってますか？
もともとは、SC 相模原って今、同じ J3 ですけど、あそこが、まあまあ、チークリーグから JFL に上がるあたりで3シーズン、一緒にやった木村監督が、まあ、その後お付き合いそのまま続いて、ボンズイッチャラって、まあ、まだ地域リーグですけども、
はいはいはい、
そこ の監督やってるコーチやってる時にまた声をかけていただいて、そっちのまたお手伝いをしてっていう形だったんですけど、去年その木村さんが、はい、育成の方にアンダージャッジとか育成部長をやられてたんですけども、はい、まあ、今回、降格して、トップの、組織がちょっと、変わったところのタイミングで、
はい、
強化部長になって、
職場。あ、木村さんが。
そうです。で、まあ、また声かけていただいてっていう。
すごいじゃないですか。
で、監督も、市原でゼムノビッチさんって、セルビア人で、
はい、ゼムノビッチさん。
千葉にオシムさんが、もう随分昔ですけど、
元全日本代表の監督のオシムさん。
もう一回で倒れて、はい、倒れた、
。
あの方と一緒に、まあ、コーチで来て、その後、エスパルスの監督やられて、っていう、
はい、
そういった 人がちょうど千葉の市原に監督やってたんですね。
で、あ、ボンズ市原で。
で、私も、はいはいはい、ゼムさんっていつも呼んでますけど、ゼムさんのとこにフィジカルコーチで行って。うん、
行ってたってことですよね、は
い。っていう、その時の、やっぱり仕事ぶりを見てくれたんです
かね。すごい。はい、お声掛けがかかったわけですね。そうですね。今回も。
土屋とやりたいっていう感じで。
すごいじゃないですか、それ。はい、
まあだからそう、まあ、ところどころでちゃんとした一生懸命仕事してたのが後でこうつながった形ですよね。
なるほど。なかなかないですよね。
なかなか私も結構 J のクラブの仕事から足洗って時間経つから珍しいんじゃないですか。こうやってまた戻ってくるんですよね。はい、
フィットネスディレクター、
はい、これまあ名前自体は、はい、まあ、フィットネス、まあ、フィジカルフィットネスとか、フィットネスコーチとかっていうのを、今後、フィットネスっていう名前を、フィジカルコーチの頭につけようっていうような流れなんですよ。で、アジアサッカー連盟の AFC っていうのが、まあ、フィジカルトレーニングの、知識とかを普及させようっていうので、資格を作って、それの一番上のレベルのやつが、今後、まあ、アジアのチャンピオンズリーグとかで、試合でどっかのクラブとクラブが戦うときに、ベンチ登録するコーチに必ずフィジカルコーチはそれを持ってないといけないみたいな。
あ、必須になるわけ
ですね。はい、もう6、7年前から実はサッカー協会でそういうのをやってまして、で、一番上のコース、まあ、最初はそれの提唱というか、FIFA の方で、進めてたバングスポーさんってデンマークの、教授が、はい、AC ミランとか見てた人なんですけども、
そうですか、
はい、その方がもう直接来て、でそのコースの立ち上げをずっと4年ぐらいかけてやって、で今日本人の方インストラクターでいたので、そのバングスボさんのところ留学して、そのノウハウすごい知ってる立教大学の安松先生というのがいるんですけども、
はい、
その方が中心に今日本サッカー協会のフィジカル関係は今動き出してるんです
よ。すごい先生、あれですね、ちょっとちらっと聞いたんですけど、はい、なんか年末に
本当地獄でしたよその一番上のコースに出てきて、はい、そうですね、はい、まあ本当は規制でもう終わってるはずなんですけども、
はいはい
はい、2年前にその最後のコースインフルエンザになっちゃいました出れないということで、2期生の方にちょっと混ぜてっていうので、はいはいはい、今年、まあ、昨年末、はい、1週間研修、はい、混ざってきたんですけども、一番上のレベルのやつは、レベル1、レベル2で、レベル1の A と B っていうようにレベル 2A と B って言って、はい、4回その1週間のコースをやらないといけないと、はい、1年に1回ずつしかないんですよ。
そんな少ししかない
です。まあ皆さんお仕事も持たれてるから、やる期間ももう12月しかないんですけど、J の関係の人はそれが終わって研修に12月にそれに来て、で研修を受けると、で研修に行くと朝9時から夜9時まで缶詰なんですよ。でまあレベル2の、A っていうことで、実は今年また年末最後の試験とやらないといけない。今年、まあ、昨年末やったのは流通経済大学の学生さんを借りて、はい、で本当に実際に試合をやらして、その時に GPS とかつけるんですね。
GPS を選手つけるんですか、
はい、今もうスポーツのゲームはそんな感じになってます。GPS、こんなちっちゃい、機械をつけて、まあ、背中側につけるんですけども、J の試合でも申請するとつけてやってるんですよ、実は。
もうやってるんですか。
はい、J1 で、まあ、3分の2ぐらいのクラブがつけてやってると思うんですけど、
すごい
J2 とか J3 はまあお金の結構1システム入れるのに何百万かかるので、
ああ結構、
はい、だから導入してるのは珍しいと思うんですけども、それつけて走らせると試合中どのぐらい動いたとか、どの速度でどう動いやったとか、心拍数がどうだったとか全部出るんですよ。衝撃がどうだったとか。
なる、衝撃、
はい、衝撃がやっぱ J1 って激しいから、ぶつかったのもそうですけども、はい、加速減速のやつが激しいと、
はい、
その衝撃が強いのが何回とか中ぐらいが何回とか出てくるんですね。でレベルが低いと衝撃強いのなんてもうカウントされないぐらい、なんか それが出るようになってるんですよ。
なるほど。あ、衝撃っていうのはその体と体が選手と選手
ぶつかるでもいいですし、
理由じゃなくて
どっちでもいいです。減速、加速ですごく動きがあるときに、はい、多分加速とか取ってると思うんですけども、加速減速を
実際その大学生の人にその GPS つけてやってもらって、はいはい、その後それを分析するわけです。
そうです。だから映像と撮って、はい、で勝った負けたで場面どうだったっていうのと、 あの心拍とかそういう動きがどうだったっていうのを照らし合わせながら、弱点とかあこれすごいいいねとかっていうのがまあ、分析した上で、
はいはい、
じゃあどこを強化して次の試合につなげるかっていう、実際にもう全部実験じゃないですかやるんですよ。
すごい
で取り出して、はい、じゃあ、すごくスピードが出てないねって言ったらスピードトレーニングすればスピードつくじゃないですか、
うん、確かに。
でも昔だったら、じゃあ取り出してスプリントでも走っとけみたいなので、スプリントトレーニング何本やったっつって、
はい、
ある選手はそれで身について速くなるかもしれないですけども、うん、体力が身につくのと試合中やるのと別なんですよね、うん、自分で結局決めて走るから。
そうですね、そうですね。
なるべく今の、その体力トレーニングは、うん、リアルのゲームに近いような状態で、うん、やった方が、うん、まあ、自動でこう体が動いたり、うん、あいつが動いたら俺はこう動くみたいな、うん、コンビネーションがちゃんとできるとかっていうので、はいはいはい、なるべく、まあ、分析上こういう動きが足りないよねっていうのはそれはそれとして、
うん、
できるだけポジションとかそういったゲームに属したようなトレーニングをして、で条件だけ生理学的にじゃあ30秒 全力運動 しろとか、
はいはいはい、
必ず休息は長くしろとかってそういう条件だけ合わせてやっていくんです、うん、
すごい時代ですね。
すごい時代です。
今そんな進んでるんですか今、はい、もしかしたらですか、結構もうレベルが高、あそうか、もう J リーグの J1 の、チームは取り入れてるんでしょ。
取り入れてますけど、うん、多分監督さんの方がついていけてないと思います。
あ、確かに、
はい、それはこうなってますよと。でもっとあなたが実現したい戦術を、
はい、
体力要素から言うと、もっと実は休みを長くして、
はい、
まあ、練習時間の時間を短くすると、うん、もっと、質が強度が高く、うん、スピードが高いくできますよとかって、
うん、
いうふうにちゃんと分かって、
うん、
それをじゃあやってみようかっつって、
うん、
普通なんか2分を3回ぐらいやってたトレーニングを例えばですけども、うん、じゃあ1分を、6回やるとかっていう方がいいっていう場合もあるので、はい、でそういうふうにして、じゃあもう毎週そういう風にやってたチームと、
うんうん、
そんなの あんま関係なしに、うん、自分の勘で2分3回だけど、うん、今日はちょっと気分悪いから4回5回とか
ありがちですよ。ありますよね。
うまくなんかやらせよう、やらせようとした動きが出ないからもう1本やろう、もう1本やろうとかなのか、
ね、うん、
っていうような、まあ、勘でやってたところをそうやって、ね、積極的に、まあ、別に科学的が全てじゃないですけども、うん、っていうような形で、
うん、
やれたらそりゃ強くなりますよね、
うん、あれですか。あ、じゃあ監督によってはそのトレーニングやりすぎちゃうとか
あります。よくやっぱり指導者の方がトレーニングを提供してやらせてるわけですから、
はいはい、
まあ、18歳からこう新しく来た新人なんてまだ全然体が、
う
ん、
そうですよね、
強くなってない、あるいはベテランでやっぱりガンガン動ける人と比べたらなんか膝に爆弾抱えてるとか、
うんうん、
動けない方もいるから、
うん、
だから選手個人個人のフィジカルの能力ってもう全然違うから、
うん、
そういうことは現場でよくありますよ、う
ん、そっか、それが分かるってことですよね。
そうです、
このフィットネスインストラクターを取ると。
そうですね、
そのデータ分析して、
はい、データ分析しながら。
すごいですね。
いやいや、もう世界はもっと先行ってますよ。だあ、まあ、それで、その本人の生理的限界に近いところでやりましょう。し
かも、限界、
はい、心理的限界と差があるじゃないですか。生理的限界でやっちゃうと壊れちゃうんで、
ああ
必ずブレーキかけるんで、
はいはいはい。
で、サッカーの動きに近いものをっていう今話ですけども、心理的限界って限界を決めるのは自分なんですけども、
ね、
メンタル要素がすごく関わってくるんで、
あ、確かに。
興奮してやるぞ、集中してとかっていう状態になればいいですけども、うん、もう四六時中そうなるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
っていうので、そこのアプローチをもう海外やってて、メンタルコーチがそこをうまくやって、
そこまでやってるんですか。
そうそうそう、
すごいな。
新潟とかこれからそこの分野入れるって言ってましたけど、日本ではまだでもほとんどやってないですよ、ね、手使ってて。だコーチングもちゃんと監督、技術コーチの言葉がけとか、
うんうん、
タイミングとかをそういった、うん、メンタルコーチって今選手個人だけじゃなくて、
うん、
声がけをどうするとか そっちの方も入ってきてるんですよ。
へえ、そうなんだ、
はい、
すごい。
で監督がこう、まあ、怒ってなんでこうやらないんだみたいな風に、うん、こうすごく知ったした時にプラスになる選手はそのままでもいいんですけども、
そうですね、
それでシュンとなった時 に
確かに
そういう自分の失敗とかミスをどう今度は取り返すかみたいなのをメンタルコーチ に整理してもらって、
あ
で練習の時にも
すごいな
わざと練習してるわけで、これあのラグビーの日本代表の田村選手とかなんかどっかで話してた話ですけども、1戦目ロシア大会でもうキックが外れて、はい、途中後半途中で交代させられて、はい、もうゲームメーカーのはずだ田村選手を、はい、ジョセフ監督がもう、はい、めちゃくちゃ怒ったらしいんですよね。
外したのありましたね。
結構外したんですよ。
はいはい、
そうで途中交代したんですけども、
はいはいはい、
その後次の、アイルランド戦まで時間がないんで、うんメンタルコーチがついて、まあ、ミスはミスとしてどう挽回するかみたいなプランを作るんですよ1週間の。
すごい。そんな
ことやったんです。で、2日目、3日目とかに、練習してる横で、はいはい、お前の家族はなんだかんだとかって、プレッシャーの与える、なんか、ことをやって、で、その中でもキックがとか、プレーがちゃんと冷静にできるかとかみたいな、っていう、そういうアプローチをしたっていう話が、ポコッとこうインタビューに出てたから、面白いですよね。
あ、でも実際治ってましたもんね。
治ってました。でも、めちゃくちゃ絶好調で、
ですよね、
キックで14点かなんか入れて、すごい大きかったです、
その話すごいじゃないですか。はい、そのメンタルコーチがついてるわけですね。
は
い、
だ 4年前には、なんか、ラグビーの話、サッカーの話したかったんですけども、サッカーは全然入ってないから、ラグビーの方が先行ってて、五郎丸でルーティーンを作ると。もう ルーティーンを作るって言って、キックの時に、やっぱすごいプレッシャーかかって、五郎丸さんはもうすごく、几帳面な人で、ちょっとタイミングだとか考えすぎちゃうと、フォーム崩れて外れちゃうっていうので、はいはい、なるべくいつも同じ入りで同じタイミングで同じ感覚で蹴ろうっていうので、うん、で忍者ポーズみたいなのができたんですよ。
あ、そうなんです
か。であれをやったら何歩下がって一息入れたらこう蹴るみたいな、
はい、
田村先生全然その辺大雑把って言ったらあれですけども、うん、蹴ればいいんでしょみたいなのでそういうことはしなかったんですけども、うん、必要な選手は必要ですけど、うん、いらない選手ももちろんいて、
なるほど、
ただそこにアプローチして有効であればやっぱ使った方がチーム力として安定しますよね。
あ、それをメンタルコーチの助言があったんですか。
そうですそうです。
あ、すごいです。あ、なんか面白いですね。なんか分業制みたいな感じ。
分業です。でチームで本当にやってるんです
よ、ね。すごいですね。監督がいて、フィジカルコーチがいて、はい、メンタルコーチがいて、はい、なんかどんどんそういう風に。
そういう風になってますね。というかヨーロッパのサッカーチームそうなってて、はい、でフィジカルコーチももう 4,5 人いたりとか、分析もバラバラいて、トレーナーもまあ、それぞれ専門が筋肉だ骨だとか、うん、皆さん違うから、
うん、
もうワンチームですよね。すごいですよ。
すごいですよね。
でも市場としては、はい、もうお金の話あんまりしなかったですけど、
ああそうです、せっかくなので
全然10億100億じゃなくて、桁が違うから全然お金かけてペイできるんですよ、うん。だから専門家を何人も雇って、はい、専門家それぞれの専門家だから高いじゃないですか、
うん、あですね、
はい、うん、わかんないですけど年収が1000万2000万全然稼いでる人ばっかだと思うので、でじゃあ10人それともそれだけで1億円じゃないですか、
うん、確かに、
はい、J3 あたりだと規模がもう4億円とか10億いかないチームいっぱいありますから、
あ、全体の予算ですよね、はい、年間の、
はい、で人件費は多分3割とか半分超えちゃう、絶対チームって中小企業潰れちゃいますから、はいはい、でやってたらそんなお金かけられないですから、
ね、いや、かけられないですよね、
はい、
でもトップ行けば、まあ、それだけやっぱ
お金かけてもやっぱり、ね、勝利してでアジアチャンピオンズでも、まあ、ヨーロッパでもなんかちゃんとあの報酬が戻ってきますから、はい、J リーグのリーグ戦制覇っても2億円でしたっけ。
なるほど、はい、このフィットネスインストラクターでしたっけ、その資格、
はいはい、
今後なんかすごい需要が出てきそうですよね。
そうですね、まあ、とりあえず本当は昔だったら、はい、大学の体育学部、まあ、特にサッカーに強いとこみたいな、
うん、
とこに行って勉強して、うん、でなんとかユースとか育成の方で潜り込めばっていうような感じで、うん、黄金ルートがなかったんですよね。はい、だから途中からちょっともう選手辞めてフィジカルコーチやろうかなって言っても今勉強する場がないんですよ、
うん、ああそうなんですね、
はい、まあ、ただ、そこのフィジカルインストラクターフィットネスインストラクターインストラクターフィットネスコーチになるのに、うん、まあ、先ほど言ったようにリアルなサッカーの場面を、うん、あるいは、分析上サッカーを知ってないと、うん、
はいはい、
っていうので今指導者の B 級が必要ですね。
ああ取らないとダメなんです、はい、
取らないとそれ出れないです。
結構大変です
ね。結構大変ですね。はい。C 級、B 級、A 級、S 級ってなってるんですけども、まあ、B 級になると県で、県レベルでやるので、まあ、C 級はなんか2日ぐらい取れちゃいますけども、B 級は1週間とか、1週間2回だったかな、やるんですよね。
ちなみに先生、年末、それ、みっちり1週間やられたじゃないですか。
はい。
受かったんですか？
今回のは別にテストがないので、あ、テストと、まあ、実際自分の担当でワークはやりましたけど、テスト自体はないので、
もう参加する。
だから 2の A と B って、だから2の A と B って言い方してて、2年間かけて、まあ最初はなんか知識とか教えてたのを、今度は、1の B とか2の B の後半でテストがあるんですよね。で、生理学のテストして、実際に自分のトレーニングのテストしてとか。
2期生っていうことは、まだ始まったばかりだと思うんですけど、はい、何人ぐらい持ってらっしゃるんですか、そのフィットネスインストラクターの資格。
1期生は20人前後いて、で、私だけかな、病気は。でも仕事で出れなかったとかで、取れなかったとか、まだ18とか16とか、ちょっと定かじゃないんですけど。
持ってる人少ないってこと
ですか？少ない、少ない。で、2期生が終わるのが来年ですからね。2年ごとぐらいです
か。あ、そっかそっか、2年。はい、2年にわたってですもんね、
はい。
でもなんかいいですね、その資格。
いや、それあったらやっぱり指導に生きたフィジカルトレーニングが、うん、まあ、分析も、うん、ちゃんとトレーニングもできるからめちゃくちゃいいと思いますよ。
多分このポッドキャスト聞いてらっしゃる方、
はい、
その道でも行こうっていう人も多分いると思うんですよね、フィジカルコーチ専門で、はい、マストですよね、この資格は。
これはマストですよね、はい。ただ、まあ、特徴としては、はい、やっぱり、リサーチをなんか GPS とか、うん、心拍数で測ったりっていうのと、
うん、
映像から実際の戦術はどうだったっていうセットで分析して、うん、それに即した今度運動強度量をとか球速も含めて、はい、トレーニング作っての繰り返しでずっとやっていくっていう感じなんで、
うん、
それはすごく良くて、物足んないの、私が言ったら物足んないのは、はい、本当の動き作りとかは入ってないです。
ああ、なるほど。あくまでも分析。
いや、動き作りっていう意味は、はい、個人の、はい、方向変化が弱いから、はい、もうちょっとお尻の部分を鍛えて、はい、切れる動きを作ろうとかっていうような、ちょっとメディカル系とか機能介護の話なんですけど、それは入ってないんで。
そうか、先生はそこまさに
そっちもやってたから
分かるけれども、はい、なかなかそこまで分かる人はいないってこと
ですか？そっちは、まあ、いないですし、そっちはどっかで別で勉強した方がいいとは思うんですけど、チームでそういったもう出来上がった選手を動かせるっていう。
そうか、本来はそこまでやんないと結果として出ないってことですよね。
出ない人がいるから、出ない人に対して声掛けしたり、 あるいはちょっともう職人を作ろうと、うん、フォワードで世界とぶつかっても負けないようにって言うと、
うん、
走るだけじゃダメなんで、
うん、
はい、そうするとやっぱりどう強くするかって言ったら、筋肉もりもりつけてもしょうがないから、ちゃんと体の使い方とか、はい、そういう個人の体の動きをどう強くするかっていうところはできないですよね。
さすが先生、詳しいですね、この辺のお話は。
いや、多分ヨーロッパの人が作ったから、もともと体でかい人たちが動きはそれは強くなるじゃないですか、
はいはいはい。
アジアとか体ちっちゃい人たちが立ち向かうには、うん、まあ、同じように走れたとしても、うん、ぶつかる局面では絶対的に体でかい方が勝ちますから、
そうですよ
ね。だから、まあ、いずれラグビーじゃないですけども、やっぱ動きに注目して、うん、そこをなんとか、じゃあ低くタックするじゃないですけども、うん、体の使い方とか体のキレを出すみたいな動き作りのところは、うん、そっちはそっちでちゃんとやらないと、日本人は世界に勝てない
ですね。ああ、ということですよね。
はい。
先生、せっかくこのちょっと話題に触れたので、
はい、
どうなんですか、今、日本のそのフィジカルコーチ、フィットネスコーチの実情というか、うん、
はい、
どうなんですかね、需要、そもそも需要はあるんですか？
需要はでも、需要はあるといえばあるんですけども、はい、まだやっぱ監督でいらないよっていう人もいっぱいいて、
うん、そうですね、なんか追いついてないような感じしますよね、はい、監督自身が。
この、はいはい、だから、うん、まあ、必ずしもずっと、まあ、スタッフ、とかをずっとネットで調べれば分かる話なんですけど、うん、全チームにフィジカルコーチいるかって言ったら、うん、そうじゃないですよね。
確かに確かに。
はい、うん、でもまあ、うん、J1 の方は比較的多くいて、うん、あとはもう予算の話になってくるから、はい、J3 あたりでフィジカルコーチ、まあ、最近予約つけるようになったけども、あんま少ないですし、うん、でまあちょっといやらしい話、うん、J のビッグクラブとかだと1本ぐらい行くと思うんですね、うん、よくあるんですけど監督がなんか3000万とか4000万、はい、それまだすごい少ないかな、うん、まだ3ぐらい行かないとダメと思うんですけど、うん、でメインのコーチが1000何百万、うん、でフィジカルコーチとかアシスタントコーチとかっていうのが1本とか、なんかそんな感じなんですよ。でトレーナーのチーフがなんか8とか7とかで、他の人は6とか5とかとかっていうような、
J1
の大きいところです
ね。大きいところで、はい、おでもすごいですね、はい、夢
が。でもそれが J2 とか J3 になると、はい、やっぱり年収で600万いくかどうかとか、あの、まあ、水戸とか名前出しちゃいけない相模原とか、はい、あのね、やっぱ規模がちっちゃいところになるとそれなりとか、
はい、でも
ただこれ今 あれですよ、国保ですよ、あの社保が入ってないんで、従業員じゃなくて、あの、はい、あの個人契約というか業務委託契約なので、うん、まあ、1年であの、ね、クラブ側も雇用して結果出なかったら首切れるような契約じゃないといけないんで、うん、社員にはしないですよね。
そうですよね、
はい、っていうことは、はい、まあ、1000万って聞こえはいいですけども、はい、実質は自分で、はい、あの保険の分とか考えたら800万ぐらいですよ。だから2割減とか考えちゃ
うと、まあ、でもいいですよね。
それがずっと続けばですよね。
でも年収、なんか僕が思うに年収だけじゃないような感じがして、やっぱ経験できるっていうのは
いいですよね。
すごい今後そのあの、なんでしょう、あの成長に、ロードマップみたいな、はい、なんかありですよね。
そうですね。まあ、あとはやってて思うのが、同期の、まあ、私50だから、はい、見てると家族持ってて、うん、ね、あの年ごとに違う年に J のクラブに行くみたいなので、うん、単身赴任だって言って、うん、家族が崩壊したりとか、はい、いやいやもうちょっと自分呼ばれてるけどもうちょっと定住したいと言って、はいはい、フィジカルコーチを引退されるとか、でそういうのもありますよね。
なるほど面白いですね。そうですよね。転々とできますもんね。
転々とできて、それこそ日本だけじゃなくて、ね、タイに行って、あ、今回私と組むフィジカルコーチはタイで 4シーズンぐらいやったあの方なんですけど、はい、だから中国行ったりとか、今もう世界に日本人 あのトレーナーとかフィジカルコーチは優秀だっていう評判になってるから。
そうなんです、
ね、世界のが、まあ、仕事は結構ありますよ。
それは夢がありますね、
はい、ヨーロッパでもポーランドとかフランスとかにフィジカルコーチで入り込んでますね、
うん、そっちの方が需要ありそうですもんね、海外の方が、
はいはい、で海外の方は結果が出るとパッとこうどんどんステップアップできますね、うんうん、
あら、変な話、お金もどんどんランクアップしちゃうんです。
いや、お金はまあ生活できるぐらいとかそんなに、
はい
はい、あ、シビアですね。
あ、そこはシビア、でもいいですよね。そういういろんなチームになんか行けるっていうのは夢がありますよね、
はいはい、
日本はそうか、ちょっとまだまだっていう感じなんですね。
まあ、だからようやく人材を育てるとか人材揃ってきた中で、
はい、
指導、私が見る感じだと指導者がまだ使い切れてないなっていう感じを受けますね。
そんな、はい、
あ、いや、だ、あのもうずいぶん前、ずいぶん前って言っても3年4年前ですけど、はい、私がいたフェイノンとかは育成でもうあの映像を撮って GPS つけてて、はい、で試合終わったら、はい、もうその日の夜に自分のポジションの動画が送られてきて、
うん、
まあ、その土曜日だったら土曜日の夜とか日曜日に送られてきて、月曜日は それの話からミーティング始まってつって、
先生、フェイノールと言われたのは何年ぐらい前でした、はい、
実際いたのはもう10年ぐらい前ですね。2007年ぐらい
の時から進んでますね、はい、やっぱりオランダは。
でもホッケーとかラグビーが先行してたんですよ。で動画編集の技術が2012年とか13年ぐらいにサッカーの方にも入ってきてとか、うん、割とちょっとサッカーと遅れてたんですけど、そこからバーッとやっぱりもうグラウンドに常設したカメラとか GPS を常に使ってとか、どんどんどんどん進化してきて、
すごいな。
ドイツのホッフェンハイムとかっていう村ですよ、村、はいはい、何百人とかって村には、はい、まあ、お金持ちがお金出したからなんですけど、はい、トレーニング施設の の横にオーロラビジョンがあるわけです、はい、でそれに自分たちがプレイした直後のプレーを画面で出して、で動きがどうだったああだったってやってるわけです。
その場で、はい、
で有名ですけどドルトムントとかはもう四方八方に穴がこう開いてるとこからボールがどっかから出てきたやつをワンタッチコントロールして、でなんか赤くこうつ光が当たってる穴にコントロールしたやつを蹴れみたいなっていうボックスのやつを作ったりとか。
すごいですね。
すごいそうです。
変な人そんな
んいやもうどんどんどんどんなんかこれはサッカーのためにいけるっていうのはヨーロッパでどんどん挑戦されてて、見る感じではやっぱ2年ごとにどんどんサッカーって変わってるんで、だからどんどん日本でこう勉強してとかって言ってないで、もう見に行った方がいいですよ。見に行ってで取り入れた方がいいんですけど、指導者の方は割とそういう意識が高いんですけども、経営者の方がやっぱり、はい、だから大きいクラブの人はビジネスとか最近やっぱりどうやっているかっつって、うん、ヨーロッパ行って勉強されるって実際に自分のところで広告の方をやる人の営業の人を増やしたりとかして取り組み出してるから、うん、そっちの方はもう変わってきたとは思うんですけど、
ね、あそうなんですね、
はい、
先生せっかくその夢のあるお仕事フィジカルコーチなんですけれども、はい、実際そのフィジカルコーチ、まあ、なりたい人も多分いると思うんですよ、はい、どうすればなれるんですかね。どうすればいいと思います。
まあその知識技能を身につける場としてなんとか B 級取って、はい、でどっか所属してって言って、うんうんもうすごい端折って言ってますけど、うん、そのサッカー協会やってるフィジカルフィットネスっていう研修に出ると、うんうん、そこでネットワークできるっていうのはまああるんですけど、そこ自体に入るの大変なんですね。
大変そうですよね。
全くコネクションないっていう世界から行くのってすごく大変だから、うん、でトレーナーとかフィジカルコーチが集まる場って必ずあるんですよ。
うん
年末の飲み会とかそういうレベルでいいので勉強会やってたら勉強会とかって、それをどこかで見つけないと。
なるほど。
厳しいですよね。
あ
で
最終的にはやっぱそういうコネクションですね。
ですね。で大学で言えばなんか九州だったら福岡大とか金谷体育大とか、
う
ん、
あサッカー強いところ、
はいはい、サッカーの強いところにまず多分体力トレーニング系のやつがあれば、うん、まずはそこが近いかもしれない
です
、
ね、あまずは潜り込んでそこに、は
い、専門学校よりかはどっちかというと体育大のそういった研究室ですよね、
うん、あ研究室
はい、まあ体育大入っただけでもダメなんで、は
い、ああそっかそっかそっか、
さらにその専門が体力トレーニングのとこがある、はい、どこだろう中京大とか、はい、筑波大とか、はい、東大だと今度サッカーが弱いからコネクションが少なかったり、
ああなるほどなるほど、
はい、日体大もちょっとコネクションは弱いかもしれないですけども、
そうですか、
はい、でも OB で木下さんってすごくいい人も S 級取ってピクシーと一緒にやってフィジカルコーチあるいは普通のメインのコーチとして中国で今、はいはい、チームも見てるような人もいますし、
うーん、
はい、だそこに行かないときついのと、あるいは元 J リーガーの方がまだ簡単ですよね。
元 J リーガー、
はい、J リーグやって選手だったと、
はい、
でこっちの分野に興味があるっていう人がそういう勉強会でとかっていうのをしつつ、はい、コネクションも持ってるんですよ。
あ
選手だったから、
ね、
自分が見てくれた監督とか、まあ、一個のクラブだけじゃなくて点々としてるでしょうから、はい、それぞれに挨拶したりとかしてれば、
う
ん、スタートはそっちの人は
そうですよ、ね、
簡単というか、はい、実際に選手係のフィジカルコーチの方も結構いっぱいいらっしゃるので、はい、
そっかじゃあコネクション結構大事です、ね、
でないんだったら
そうそう、ね、
黄金ルートでやっぱり大学の体育学部でちゃんと勉強するとか、うん、専門学校ちょっと弱いんですよね、うん、そこは、うん、でスタートをどっか の地域リーグでも J の各でもいいからフィジカルコーチっていうのでとりあえず仕事を始めて、うん、そうするとだんだん様子が分かって、
うん、
そういった集まりだとか、うん、あるいはその延長上に、C 級 B 級とかの、うん、普通の指導者養成のところに出て、
うんうん、
で来たるフィットネスフィジカルフィットネスコースのやつに出る準備条件をクリアしておきながら、うん、で出ていくとかっていうふうにしていくといいかな。
でもプラスもちろん実力もないと経験実力もないとダメですよね。
で難しいのが、はい、チームに一人だけじゃないですか。
あ、確かに。
あるいは育成に、もう、10歳から18歳まで、何百人っていうのを一人で見たりとかしてるとこがいっぱいあるんですよ。マリノスさんとか、札幌さんとか。
はいはい。
だから、自分がやってるのが合ってるかどうかってすごく、
あ、なるほど。
わかんないままやるから、我流の人が多いんですよ。
あ、
だから2人体制とか、はい、トップチームのコーチとコネクションしながらできるとかっていう働ける場で、自分をちゃんと強制するというか成長できる場でいると、
はい、
まあ、そのままコネクションもありますけれども、はい、ちゃんと確実に仕事ができるっていう。
なるほど。難しいですね。
難しいです。だから今回私岐阜ですごく懸念してたのは、はい、1ヶ月でチームなんて、まあ、多少は強くなりますけど、うん、すぐそんな賞味期限じゃないですけども、
うん、
体力なんて戻っちゃいますから、その後シーズンどうやって強くするかっていった時に、
うん、
やっぱりもう全に時間を帯同してくれるフィジカルコーチがいて、
うんうん、
で その人を通してなんかやり取りをするっていう体制が欲しかったんですよね。
あー、あ、そうか、そうすれば2人体制で、
はい、で、できる、ね、片やこっちは自分がやってるのが良かった、はいはい、悪かったっていうのを私がコントロールしたりとか、はいはい、
なるほど。
でただ不安だから GPS が欲しいんですよ、はい、本当に実際に試合で動けてる動いてないって言って、でそのデータが必ず毎週こう上がってきて、
はい、
で週のミーティングでこれがこうだった、ああだったとか、今週はこうしようとかっていうのができれば、あ、これ2人体制で遠隔で、
いいですね、
まあ、ビジネスの世界はやってますよね、皆さん。
あ、はい、
工場で経営が傾いた時に、はい、外部からアドバイザーというかコンサルを入れて、ね、なんかラインがどうやったらうまくいくかとか、あるいはもう単価の設定からそういった財務のコンサルをやったりとかっていうので皆さんやっておりますけど、あれ毎日いるわけじゃなくて定期的じゃないですか。
うん、確かに。
だから全然毎日いる必要はなくて、
はいはい、
うん、っていうのがサッカーでも、いや海外ではそうなってますから。
そう、ね、もしかしたら先生何チームか見ちゃう可能性があるんですね。
だから個人でやると問題ですけど、
はい、
会社でやれば法人で、はい、まあそこのところで受け負って、
うんうん、
じゃあ何チームか同時に見るっていうのは、
そうですよね、
今後ありえますよね。
へー、ますます夢のある
ね。だからなんかフィジカルコーチって、まあ、トレーナーの方もその個人で何とかしようって、
そうそう、そういうあれが強いです
よね。強いですけど、
はい、
まあ1年契約が多いですし、うん、不安定だから、
うん、
所属してやるって、うん、あるいは自分でグループ作るっていうのはすごくいいと思いますし、
うん、
うちはそういう仕事が増えてきたら、ぜひちょっとどんどん、うん、ね、興味ある方来てほしい
ですね。そうです
よ。人材が足んなくなるんで。
はいはいはい。ね、あ、そうですよ。逆に土屋先生は、
ね、
変な話、コネクションすごいじゃないですか。
あ、
ね、だから、結構実力がある、まあ、経験もそこそこ積んだフィジカルコーチの方が、土屋先生の門戸を開けば、
いいですけど、
ね、もしかしたら、そうですよね。
はい、
へぇ、あ、それはそれで面白いですね。
はい、
皆さん、どしどし、
そうね、
募集してますんで。ま
あ、だからトレーナーの養成みたいなのは、スクール事業やって、はい、って言って、医療系のやつはやってるので、
あ、今やられ
てます、ね、まあ、そこの中からとかはちょっと目星がついてきますけど、フィジカルコーチはまたちょっと別なので。
うん、はい、あ、でも先生、そっちの方もできるってことです
もんね。そっちの方もやりたいですけどね。
やりたいっていうことですよね。
はい、
そうそう、お時間ですね。
大幅に大幅に。
そうですね。あ、でも、すごい面白かったです。
いえいえ。
はい。
はい。まあ、でも、こうは言ってるけども、実際蓋開けたらボロボロだったかなっていう報告になっちゃうかもしれないですけど。
そっか。
わかんない。それ
勝負。厳しい世界ですよね。
勝負なんで。
ああ。
はい。
いや、でも、まずは先生、おめでとうございました。おめでとうございます。
いや、頑張ります。今、スタートですからね。
はい。またそうですね。結果、ちょっと報告で、また。
まあ、言える範囲、まあ、シーズン終わってからなのか。
そうですね。
はい、
ぜひ楽しみにしてますんで、
はい、はい、
じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。